皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡大学教授の小仁田誠二さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡大学の小仁田です。
それではお話を伺う前に、静岡大学教授の小仁田誠二さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小仁田誠二さんは昭和36年のお生まれで、千葉県鴨川市のご出身です。埼玉大学教養学部をご卒業後、学習院大学大学院博士課程へ進み、静岡大学人文学部講師、助教授などを経て、現在教授として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。あの、小仁田先生、最初にですね、はい、お招きするにあたって私は旗と当惑しましてですね、はい、まあ、あの、先生の専攻が江戸文化って言いますかね、はい、の専攻、私の最も得意とするところでありましてですね、さあ弱っちゃったなと思いまして、まあ、いろいろあの資料拝見させていただきました、はい、しかし読むと面白いですね。
ありがとうございます。
とても面白いんですけれども、はい、まあ簡単に一口にその分からない部分があって、まあ、今でもちょっと当惑しながら質問させていただき、はい、勘違いなことを申し上げるかもしれません、はい、お許しいただきたいと思います。最初にですね、小仁田誠二先生、はい、小さい二つの二に田んぼの田、はい、小仁田さん、はい、非常に珍しい名前ですね。
そうですね。
全国にどのくらいあるんですか、ね、
ちょっと最近たまたま調べたことがありまして、あのインターネットで調べて名字ランキングっていうのがありますよね。ちょっとランクはちょっと覚えてないんですけども、あの電話帳のデータで20件だそうです、
全国で。
はい、
もうマイナー中のマイナーですね。
絶滅危惧種という
保護しなければ、
はい、あのご出身はご自身は千葉県の鴨川町、はい、現在の鴨川市ですけど、はいはい、あのルーツっていうのはどちら、
父祖父から祖母から聞いた話では栃木の方、栃木茨城あっちの方だっていうんですけどもね、うん、その新田っていう名字が北関東にありますね、あの新田義貞の、はい、でその関係で大新田と小新田とか下新田とかそういうのが縮まって大仁田とか下仁田とか小仁田とかそういう風になったんだっていう、うん、これは、時点で後で調べたりしてどうもそうらしいと、うん、そうに違いないと思っております。
しかし最初に お会いすると多分誰もですね、はい、その名字談義に花が咲くっていうことになっちゃうだろうと思いますけど ね、
ちゃんと読んでくれない人っていうのもありますしね。
鬼だって読みやすいですね。
多いですね。
うん、でところであの子供さんの頃、まあ、鴨川生まれの鴨川育ちということですけど、
はい、
自分で言うのおかしいね、どんなお子さんだったんですかね。
どんなでしたかね。あの自分のことって覚えてないんですけど、親から聞いた、よく電車の中で騒いでる子供とかいますよね、うん、そういう時に高校生ぐらいの時に母親に俺もこうだったのかって聞いたら、そういうことはなかったって言われて、あのおとなしい子だったんだ、うん、あのラジオなんで分かんないんですけど、私今約80キロあるんですけど、18歳の時55キロなんですよ。それで、すごく痩せてて、で、運動ダメで、でも山行ったり海行ったりするのは大好きで、っていう、まあ自然の中で育って、それからうちは山の上の方に住んでいるので、持久力がないと通学もできないようなところでしたから、そういうんで、あの、体育は苦手だったんですけども、持久走みたいなのは得意だったんです、ね、うん、
それからあの地元の高等学校を卒業して、はい、埼玉大学の教養学部 教養学科の、
はい、そうです、
日本文化コースという、
はい、そうですね。
これまたどうして日本文化、
あのこれはちょっと話すとあれなんですが、最初教養学部っていうのは1学部1学科130人で、コースが12、3もっとあったかな、自由研究コースなんていう全くアナーキーなコースもあったんですが、で大学入った時は現代社会というところに入りたくて、でジャーナリストになりたかったんですよ。ところが新入生歓迎会みたいなの出たらみんなそんなこと言うんですよ。それの子はなんかでもいいやっていう気になってしまって、田舎にいるとなんかこんなこと考えるの俺ぐらいだろうとか思ってたんですけどね。で行ってみて、それで初めて受けた1年生の授業の中に才覚の授業があって、うん、嫌な才覚、うん、で2人しか受けてない一般教養ですよ。一般教養で二人しか受けない授業で、で二人とも寝ちゃうような授業だったんですけど、でも面白かったんですよ。それで、なんでこんな面白いこと高校までに教わってなかったんだろうと思って、で、それから、江戸文学の専門の先生いなかったんですけども、江戸語の専門のベラン名はいつからあったかとか、そんなことやってる授業があったんですよ。で、それが面白くて、それで江戸のものを読み漁るようになってですね、で結局そっちが面白くなっちゃったんですね。で2年生になるときにコースを選ぶんですが、その時に日文というコースにな
りました。なるほどね、はい、でも結果的にね、はい、面白い人生って言いますかね、江戸文化っていうのは、まあ、歴史上でも非常に稀なね、
はい、
その一時期にその発生した世界史的にもああいうの珍しい、
そうだと思いますね、
言いますね、はい、乱熟した文化ね、才覚、はい、もそうですし、歌物とかね、
はい、
まあさまざまなね文人墨客たくさん出ましたよね、はい、そういうのを研究されるというのは、まあ、非常に数は少ないかもしれませんけど面白いじゃないですかね、
はい、正直言って修士論文書いてだから25ぐらいになって、あこれ自分でやるべきテーマだっていうことに気がついた。そこまでは迷いもあるし面白きゃいいって感じだったんですけども、なんかその江戸を勉強することが今を生きていることにつながってるぞっていうのがすごくわかるし、その先ほどおっしゃられたようにその江戸ってすごく乱熟してる中でたくさん その今につながるようなものが生まれてるんですよね。だそのま、いわゆるマルチメディア社会みたいなものとか、いろんなメディアミックスみたいな実験も行われてるし、だから電気的なものはないけれども大概のことは試みられてるっていうのがあって、 で僕は専門としてその語り芸と書き写しと印刷っていうのが同時に起こっている状況の中でどういうふうに表現があり得るかっていうことがかなり重要なテーマなんですけど、そういうのって今インターネット社会でどうなんだっていうところのすごく参考になるんですよね。でそういうのは自分でやっている中で、あこういうことなんだって分かってきたところがあって、それは良かったなと思いましたね、
う
ん。
まあ、どちらかというと日本人って自分の国の歴史をあんまり大事にしないって言いますかね、関心を持たないっていうのは全体的にあるんじゃないかと、
はい、
外国の子供たちの方がむしろ自分の国の、ね、歴史をよく知ってる、はい、だから日本の子供たちが外国へ留学して日本の歴史のことを喋ってくれるっていうと喋れないってこういう、
ね、よく聞きますねその話は、ね、それでそれでその経験で日本のことを勉強したくなりましたっていう人の知り合い結構いますね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、江戸文化っていうのはもう本当に乱熟した素晴らしい、まあ、時期によりけりでね、はい、また時の将軍の考え方でね、綱吉さんみたいな変な人も出てくるんですけど、まあ、江戸時代にはそのご婦人なんかがね旅行なんか行かないと思ってたけど、なんかの本見たら全国を旅行して歩いたご婦人なんかもいるんだそうですね、
はい、最近静岡の方がそういう本を出されて、
はい、ね、いや面白いなと、やっぱりものすごく自由な雰囲気があったっていう、ね、ものすごく我々から言うと関所があってね、非常に厄介な、ね、旅行なんかも制限されてる、うん、いるようになんだかってこうって言うでしょ、はい、そういうふうなことをねあったけど、彼女もそうではなかったって、庶民レベルではね、
そうですね、
面白いですね、
はい、
それから大学卒業して今度は学習院大学の大学院の人文科学研究科、
はい、
国文学、これまた学習院大学
大学選びと大学院選びっていうのはちょっと 違いがあると思うんですよね。大学院に入るときっていうのはどんな先生がいてどんな学問をやっているかっていうことを分かって選びますから、で、まあ正直いくつか受けた中で受かったところではあるんですけれども、その時に諏訪波郎という今でもお元気な方ですけれども、そういう江戸に関してはその当時の最高峰の一人で、まあ僕の入れそうな大学レベルっていうのはあるんですけどね、それで今入れさせていただいたということです。
なるほどね、はい、まあやっぱり大学院っていうのはいい先生に巡り会えるかどうか、はい、その先生を選ぶことができるかどうかということがね、大きな意味を持つっていうことを聞きますけどね、
はい、おかげさまでそれで諏訪先生のもとで今度はよその東大の先生とかを非常勤で呼んでくださったりして、で紹介していただいてって、そういう交流ができていくので、本当にありがたかったと思います。うん、
爽やか談話室は静岡大学教授の小仁田誠二さんをお招きしております。
先生ね、平成入ってからですか、
就職ですか、
静岡大学来られたら1990年
ですね。90年っていうのは平成になった
ばっかりですか
ぐらいですか ね。
で、静岡大学の人文学部の人文科学科の講師になられたという、
はい、
まあ、これはやっぱり当時大学って今でもそうですけど公募しますよね、
はい、そうです。
それで手を挙げて、それでたまたま静岡大学に来た、は
い、そういうことです。これもね、大学の就職ってどうしてるんだろうって分からない方もいらっしゃると思うんですけど、院生室に求人票の束が、まあ、景気が良ければ束があるし、束がない時もあるわけです。でその中で日本文学で、まあ、江戸っていう限定がある場合もあればない場合もあるし、それから年齢が何歳から何歳までですよっていう、でそれでもうとりあえず手当たりして、だから僕も同じその年に九州の大学と神戸の大学と、静岡の大学と3つ書類を出しました。で受かったのは静岡大学だけだったという、そういうことです。
まあ、これも一つの縁ですね。縁ですね。面白いもんですね、はい、でも結果的に静岡っていうところへ来てよかったじゃないですか。
あ、そうですね、面白いっていう意味もありますし、その千葉県との僕の育った町とを大体いろんなものを10倍ぐらいに大きくしたような感じの町なんですよね、うん、その海と山の関係とかもスケールが、その50メートルの山が500メートルになったみたいな感じで、そういう居心地の良さありますね、
うん、それで、まあまあ、一つのテーマっていうのが言語文化学科、
はい、
日本アジア
言語文化コース、
文化コースって言うん
です か、
はい、
はい、言語文化学科っていう学科に僕就職した時は人文学科なんですよ、うん、それが2年後、92年に言語文化学科に変わりました。変わったというか、歴史学と一緒にあったいわゆる鉄子分だったのを、社会学心理学なんかと一緒の方に歴史系が動いて社会学科というのを作って、で僕らはいわゆる文学語学で言語文化学会しました。ただその時にじゃあ文学と語学をやってんのかっていうと、実は僕先ほどの話ありましたように日本文化コース、教養学部日本文化コースで、でそこも文学とか歴史とか語学とかっていうのに特化しないっていうことを売りにしてたんですよ。でだから言語文化学科もそういうことで、文学や語学じゃなくてもコミュニケーションってあるし、何か意味がないものに意味を見ちゃう、なんか海は泣いているとかって泣いてるわけないだろうっていう、でもそうやって解釈ってありますよね。だその動物とか会話ができると思い込んでる人とかで、そういうのも言語文化なんですよ。で、あるいは手紙の書き方、その誰かによく学生に言うんですけど、ラブレターを書く、ラブレターを書くときに好きですって書けばいいって話じゃないよね。そうするとどんな紙にどんな言葉でどんな字体で、それからいつ渡すか、何と一緒に渡すか、夜景のところで渡した方がいいかとか、それ全部意味を伴っている表現と解釈の問題なんだから、これはみんな全言語文化なんだよっていう、それって文学ですかって、文学じゃなくて言語文化なんだよっていう、それを18年間やってきた。
まあ、風俗習慣なんかも含めて、
はい、
まあ、非常に無限のっていうか広がりっていうかあるわけですよね、非常に面白いですね。まあ、逆に好きなことをやっていいよっていう、
本当にそうです。もう今卒業論文が本当になんかえっていう、漫画が増えてきたなっていうのはもう話題にもならないくらいで、 本当にそんなこと都市計画みたいなことをやる学生もいますしね、静岡にどんな博物館を作ったらいいかなんていうので卒論書いた子もいますしね、
うん、静岡都市計画っていうのは静岡大学はないんですよね。だから
ないですね。
そういう意味ではちょっと貴重かもしれませんね。
それを文系の目でどうやって考えるかっていうことですよね、
うん、あ、そうですか。で、まあ、助教授教授というふうに進まれて、はい、まあ、18年間ですか。
はい。
で現在は人文学部の教授ということになっているわけですけど、はい、この間その教え子っていうのはどのくらいいるんですかね。
は
い、
ですね、私はちょっと今人気がなくてですね、今年一人卒業すると僕のゼミ生一人もいたくなるんですよ。それでそういう年もあるんですが、3年ぐらい前に10人ぐらいいた年も。で平均すると多分僕のゼミ生っていうのは1学年 4,5 人だと思うんですね。で最初の年は辞められた先生が引き継いだりしたっていうことがあって一人二人でしたが、そうすると20年いると100人ぐらいが僕のゼミ生として育っていったということになるんですかね。
でも100人っていうのは随分、まあ、見方によるんですけど多いじゃないですかね。それ全国に散らばっていろんな仕事について先生もいるでしょうし、
はい、
デザイナーみたいな人もいるかもしれません
し、ね、面白いですよ。今年はやらなかったんですけども、時々うちでパーティーみたいなことを、同窓会みたいなのをやるんですけどね。そうすると、最初のうちはただ、学生みたいなのがわさわさ集まってるだけなんですけど、だんだん名刺交換会になっていったりして、うん、この仕事とこの仕事くっつけてたら面白いことできるね、とか。そういうのはすごく面白いですね。
なるほどね。実は気楽にですね、
はい、
江戸文化の研究なんていうようなことを私言ってきたんですけど、はい、その江戸文化っていうのは歴史上、あるいはその文化の本質、そういうふうな面から見てさまざまなそのものがありますよね。はい、絵画も あったし、はい、小説もあったし戯曲もあったし、
はい、
これ演劇みたいなものもあった、はい、そういうものをひっくるめているわけでしょ。
で
も
そうですね、僕は授業で例えば江戸時代っていうのを紹介するときにすごく重要にしているのは貨幣経済とそれから印刷っていうことなんですが、マスメディアっていうものができてきたっていうことは一つ、その同じものを均質に配れる状況、それからお金でものは基本的に売り買い、それからレンタルがものすごく多いんですけども、貸し借り売り買いっていう形で全てのものは商品になったっていうこと、それがその文化状況、例えばよく言われるんですけど、清少納言って随筆作家って言う人いるんですけど、そんな商売はないよ、平安時代に。
ないですね。
随筆作家なんていう職業ないですよね。で、職業作家が生まれたのは、静岡出身の十返舎一家が最初だと言われている。で、なぜ職業作家が生まれ得たかっていうと、商品経済と、それから貨幣経済と、それから作品は商品であるっていう認識。だから、そこで、じゃあ売れるものがいいのか、メッセージが素晴らしいものがいいのかとかって、今でも芸術の世界でインディーズとメジャーではどうだとか、そういうことが起こってきてる。それが江戸の いろんなものの中でみんな貨幣の問題と、その商品として流通させるっていうことが、コピー印刷っていうことがすごく重要になった時代だと思いますね。
まあ、我々は時代劇でね、
はい、
例えば鬼平犯科帳20何回あります、はい、私全部読みましたけどね。
ああ、そうですか。
あれの中にやっぱり江戸の風俗習慣とか今、ね、はい、貨幣の問題とかですね、はい、まあ、遊郭の問題とかいろいろ出てくるんですよね、はい、いやな、それが本命じゃない、あれはね、まあ、いわば犯罪小説なんですよね、
はいはい、
警察系小説みたいなもん、
はい、
でも垣間見ることはできるんですよね、はい、面白いなっていうふうに思いましてね。なるほどね。そういうことを勉強するとやめられなくなっちゃうでしょうね。
そう、やっぱりなんか探求っていうか、資料が江戸時代のものってありますよね。平安時代のものを勉強しようと思ったら、ある場所に行かないと、もうそこので誰もが使ってる資料しか見られないんですけど、江戸時代のものっていうのはまだまだ誰も扱ってない資料っていうのがいっぱいあるので、うん、それを見つけてきてこれだっていうのがやっぱりちょっとやみつきになりますよね。
なるほど、面白いですね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡大学教授の小仁誠二さんにお話を伺っています。
まあ、先ほど先生が江戸文化っていうものをね、勉強する学生が少なくなったっていうのは、はい、まあ、社会全体がその子どもたちあるいはを含めて全部が実利性っていうか、効率性って言いますかね、はい、そういうものを 選ぶっていうかね、はい、そっちへ志向するっていうふうになってきたっていうこともあるのかなっていうふうに思いますけど、ちょっと残念な気がしますね。
残念ですよね。
もうちょっとね、一生懸命そっちの方を向いて、はい、まあ、じゃあ江戸文化を研究して何になるんだっていうふうなね、うん、議論はあるのかもしれませんけど、はい、私は学問って基本的にはそういうもんじゃないかっていうふうに思うんですよね。
まあ、江戸じゃなくても、まあ、実際のところ、江戸を専攻している学生が減ってるのは僕のせいかもしれなくて、僕の人部、うちの学科に関しては。平安文学の研究した人はいっぱいいるわけですよ。で、平安文学の研究した人は何なんだって言ったら、あれですからね。ただ、そういう学問が、をやっても、何もならないよっていう人になってほしくないし、そうじゃないだろうっていうところはあるし、で、まさにおっしゃる通りで、その実用的にすぐに役に立つスキルとか、そういうものは大学で教えることじゃないんじゃないのかなって思ってるところもありますね。
なるほどね。
はい。
まあ、これは先生の専攻と、本当に教えてる学問とはちょっとずれてるのかもしれませんけれども、はい、文部省のその調査費をもらって、地方公共団体と静岡大学との地域連携事業っていうのが何年か前にあって、はい、それに静岡のですね、ちょっとこれはなかなかこう、ラジオやなんかで言いにくいんですが、静岡2丁目の遊郭っていう、
2丁町ですね
、はい、2丁町の遊郭についてですね、はいはい、2丁町の遊郭について、その研究と言いますか、はい、まあ、彼女も二丁町、それに限らず、それに関連して、それから発生した文化って言いますかね、はい、民族学とか、はい、そういうものがいろいろあると、はい、それを調査をされた、はい、ちょっと私、拾い読みさせていただきましたけど、非常に面白いなと思いましたね。
まあ、遊郭っていうのは江戸文化の中でものすごく重要で、京都の島原とか江戸の吉原とか、すごく研究されているんですよね。で、博物館や重要文化財になっている京都の住屋さんとかありますが、静岡の遊郭は街道の中で随一と言われていた、その駿府の二丁町遊郭は。で、やっぱり例えば与謝野武村が来たりとか、そういう画家とか俳人とか、そういう文化人のすごく社交場でもあったんですよね。でやってたことはその売春じゃないかっていう話にはなるんですけれども、そのことを目をつぶってもしょうがないんですが、でもそういうことをしていたからダメなんだって言って、それは研究対象から除外するんじゃなくて、それはそれとして、それは何だったのかっていうのはちゃんと研究しなきゃいけないだろうというふうに思っています。
そうですね。今先生おっしゃった京都の島原っていうですか、はい、江戸の吉原、大阪の新町とか、
はい、
長崎の丸山、
はい、
誰か長崎の丸山について書いた人が小説家でいたような気がするんですけれども、非常にその何て言いますか、その遊郭を中心とした一つの文化の発信源っていうふうなものになってったんじゃないかっていうふうに思いますね。はい、単なる、まあ何て言いますか、まあ、売春とかですね、
はい、
人身売買とかそういうふうなことじゃないんだって、
はい、
まあ、そういう部分ももちろん
あります、ね、あって、
それに目をつぶるわけに先生いかないけれども、はい、っていう、それ以上に大きな影響力があったっていうふうなこと、はい、でそれがまあ現代社会においてはその、まあ、助言の拡張とかですね、まあ、いろんなことで、まあ、二丁町なんて言ったら怒られちゃうっていう雰囲気もなくはないんですけれどもね。はい、あんまりそういうことに目をつぶっちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね。歴史としてあったものをなかったことにするようなことはあんまりどうかなと思うんですよね。
そうですね、
はい、
ところでその私もですね、かすかにその静岡へ来たのは昭和30年の初め、
はい、
昭和30年頃なんですけれどもね、はい、その頃かすかに二丁町っていうのもあって、
はいはい、
その遊郭有利のあれが、はい、でそれが駒形へちょっと移ったとかいうふうなことなんかも あるんじゃないかっていうふうに聞いたんですけどね。
赤線とかそういう話ですか。
そうですね。
あ、
ね、まあ、
あ、私にはわからない
です。あ、その頃はね、まだねお生まれになってない話でしょうから。で、まあ、そういうその二丁町っていう言葉が、はい、なんで二丁町かっていうことをあんまり疑問なく口にしてたんですけど、これ何ですか、これ。
これもいくつかの説があって、実際に2丁分ぐらいなんですよねっていうことはあるんですが、一説にもっと大規模な7丁あって、吉原、江戸の吉原を作るときに5丁分移って残りが2丁だっていう説もあって、 まあ、本当かどうかは微妙なんですけどね。
もともとあれはその家康公がこう作られたわけですから、は
い、日本最初の公認遊郭って名誉なのか何だか分かりませんが、家康が駿府に来た時に伏見屋という、まあ、武士から商人になったんですかね、提案をして、そういう施設が必要だって言って、じゃあお前やれっていうことになって、で弥勒のあたりにその遊郭を設けたと。で、それが今度江戸が都市として大きくしていくときに、そこの人たちが首都というかね、将軍の膝元に移った人たちがいるという、これは二丁町の歴史を書いた本の中に、そういうことがちょっと書いてあるんですよ。事実かどうかっていうのはまた別の話ですけどね。
なかなか当時のことっていうのはね、遡って、はい、まあ、資料も残ってるとは言いながらも、どこまで正確に書いてあるのかね、わからないっていう部分があるんでしょうけれども ね、 でね、はい、でこういったその、まあ、遊郭有利の里っていうのは宿場とか港町とか、はい、そういうところにもいろいろあったんでしょ、
はい、今おっしゃられたのその京都、江戸、大阪以外に、まあ、丸山有名ですけど、その他に港、それから江戸の中でもいわゆる四宿と言われるところに岡場所というのがあったり、でそういうふうに、まあ、だからその宿場の遊郭としてはすごく二丁町は大きかったみたいですね。なんで遊郭があるのかっていうのを考えると、そういうなんか生理的な欲求以外に、その恋愛と結婚っていうものがどういう制度だったのかっていうことも考えなきゃいけなくて、ちょっと面白い問題なんですよね。
そうですね、まあ、静岡のね、その二丁町っていうのは、まあ、おそらく実際70歳以上の人は実態はしないけど、ある程度あったな、
はい、
で80歳以上の人は実際に見たなってこう、はい、いう感じではあると思いますね、
はい、
それが現在の静岡に何か歴史的にどういう影響を与えているか、例えば七軒町に映画街がありますよね、はい、ああいうのとの関連なんていうのはどうなんでしょうか。
あ、まあ、娯楽の通りっていうことはあるんだと思いますけどね。それこそ今その寄席とかがなくなっちゃいましたんで、映画館ってだいたい寄席か芝居小屋なんですよね、もともと。でそういうその興行っていうものとの関係って、浅草と吉原のってもそうですよね。でそういうことはあるのかもしれないですね。
まだまだ先生やることはいっぱいあるっていうか、調べることが、
ね、本当ですね、
ありそうですね。
静岡はとにかく面白い。それこそ先ほど日本の人は日本の歴史を勉強しないっていう話ですが、静岡の人って静岡に興味持ってないんですよね。
そうなんですよ、
僕静岡すごく面白くって、毎年ちょっと面白いことを調べる授業をやってるんですけどね、来年もちょっと静岡の人は誰も知らないようなことをやろうと思って、
ぜひまた面白い発見とかですね、
はい、
がありましたらお話をいただければありがたい、
はい、
今日は忙しいところおいでいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は静岡大学教授の小仁誠治さんをお迎えしてお話を伺いました。小仁さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週2月7日は藤枝市長の北村翔平さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。